現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、案内人の楠木でございます。2025年ですね、始まりまして、オカルト FM エリア78、実は来月でですね、放送7年目に入ります。今年も楽しい番組をお届けしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月は番組初登場のゲストをお二人お招きしております。実はこれまでね、番組では取り扱ったことがないジャンルということで、初ジャンルですので、どんなゲストさんがいらっしゃるのかお楽しみにしてください。番組後半には不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。 Spotify、Apple、ポッドキャストでも過去の放送回含めて聞けますので、こちらもぜひご利用ください。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せください。メールアドレスがmail@okalto.okinawa、mail@okalto.okinawa、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウント、あとはインスタグラムのアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きの皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月は番組 初登場のゲストお二人お越しいただいています。はるかさんと亀結びくみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはね、初めてということで自己紹介からお願いしたいと思います。はい、じゃあはるかさんからお願いします。どっちから言います？くみさんからお願いしますね。
はい、はい、亀結びくみで、くみさんと呼んでください。はい、で私たちなんですけれど、職業というような形にはなるんですけど、神様と対話するという仕事をしています。で、私がクミで、
はじめまして、はるかです。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。うちの番組はなんかお化けの話だったり UFO とかユーマとかそういう怪しいお話をしているんですけど、こういった神様のお話というのを今回初めて取り扱いさせていただくんですけれども、ご職業でねやられているということで、今回はどういった、活動内容とか面白い内容をまずお話しいただけますか？
はい、私たちはですね、神様と対話をするという仕事をしているものです。で、大きくね、私たちがやっている活動を4つほど説明させていただきたいと思います。まずですね、神つなぎという、神様と、太いパイプでつながることができる神つなぎというお仕事をさせていただいてます。で、この神つなぎなんですけれども、神様を信じていることは前提なんですけど、お役目のある方をおつなぎするということが目的としています。 お役目のある方っていうのは、いろいろと人を救いたいとか、また、いろんなところで人に役に立つようなお仕事をしている方が、神様の力を加わることによって、さらにその人の力が発揮できるようになるというような形で、神つなぎっていうことで、後ろのね、ついてる神様と強いパイプでつながるっていうような、仕事の、つながるっていうことをやっています。で、ご縁のある皆さんそれぞれね、はるちゃん、神様ってついてますよね。
もちろんです。
あ、みんなついてるんですね。
はい、
ついてて、その神様とより太いパイプでつなげるっていうような形なんで、この方がさらに力を、現世今世でね、さらに力を発揮できるっていうような、力をつけることができるっていうような、神つなぎっていう仕事をまずしてます。で、私たち、その他にも神様からの、伝言というような形で神様のことをお話しするという、仕事をさせてもらっています。それがね、先日、米初サバ班で、
はい、
させていただいたんですけれども、そこでも神様が、どういった神様がいるよということをお話しさせていただいたんですけれども、これもね、神様から伝えて歩きなさいということをお願いされて、それでやってます。
はい、
でも神様からこういった仕事を委ねられてるお二人ということでよろしいんでしょうかね。伝えることがお仕事でもあると。
はい、はい、そうです。
なるほどですね。はい、わかりました。
で、他にも、沖縄の方だとよくわかると思うんですけれども、日の神おろしで、かまどの神様なんですけれども、そういった神様を個人のお宅にっていうんですかに、お連れするっていうようなお仕事もさせてもらってて、で、地域のね、この日の神様って、地域の、日の神様っていうのがいて、それとあと水の神様の力を借りて日の神の神様を家に導くっていうようなお仕事、仕事をしています。で、それって家族の健康や仕事運も一緒にお願いしたりとかするので、一家全員の運気が上がるっていうような形で、神様をお迎えするっていうこともしています。で、もう一つ、家を見るという仕事もしているんですけれども、家族の健康は住んでいる家とともにあって、家族が不健康であった場合、住んでいる家 の、 土地の神様とか日の神に直接聞く方が早いんじゃないかということが分かりまして、で、そういった原因は何なのかっていうのを直接に神様に聞くっていうことの仕事もしています。
分かりました。じゃあ神様と対話することがお仕事であると、多く言えばそういう形なんでしょうかね。
はい、そうです。
じゃあちょっとね、今日皆さん、リスナーの皆さんも、もうちょっと見えないゼロ、霊感がゼロの人たちも結構いて、私もそうなんですけど、何か見えない人からすると神様って言われても、どういう感じなのかなとかよくわからないことも多いんで、どういったね、活動してるかって今伺ったので、実際お二人がどういう感じでこの活動を始めたかとか、そういったところも中心にお聞きできたらなと思ってます。
はい、そもそも私たちって本当に昨年、2024年の最初の出会いというのは8月の後半だったんですね。で、その時に、私、組の方が、官邸、官邸の仕事をしてるんですけど、そちら の、 お客さんとしてはるちゃんがまず来てたっていうことで、ちょっとご縁ができたんですけれども、で、その私の鑑定の仕事は何かっていうと、やりたいこととか夢などを、現実化にするっていうセッションもちょっとやってまして、それに、はるちゃんの方が、仕事をちょっと見てほしくてっていうことで最初に来ていただいたっていうのがまず一番最初のご縁だったんですね。そうすると、そのはるちゃん の、 セッションをして後に、後日私のお客さんも何人か見てると、やっぱり人を救うような仕事をしている方がはるちゃんの力が必要っていうことが分かって、で、私の方からその神様をつなぐ仕事をやってみないかっていうことで、お仕事にしないかっていうことでお話しさせてもらったら、そしたら彼女自身もはるちゃん自身もやっぱりそういった仕事をしたいっていうのはもともとお話ししてたので、皆さんと皆さんが希望するものとはるちゃんが希望するものが一致して仕事になったっていうのが一番最初ですね。 本当に偶然の出会いっていうか人からの紹介での出会いだったんですけど、そこからまさかこういった紙つなぎっていう仕事に発展するとは本当に2015年に入ってすごい出会いだったなっていうのは本当にびっくりしてます。
なんかもうずっと前からお二人はお知り合いというかお友達みたいな感じなのかなって、ね、前回会った時も思ったんですけど、実はそんなに古くから知り合ってるわけで、最近の出会いだったんですね。
はい、そうなんです。私がそもそもこのセッションは口コミだけでしかしてなくて、まあ、それこそ表に出なさいっていうのを自分の神様からも言われてはいたんですけれども、自分の霊的にちょっと能力を上げるためにちょっと修行をしてたのが8月の半ばで、その修行から帰ってきた直後にお会いしたっていうような形で、まあ、神様がご縁をつないだっていうような形に なりました。でそれこそ素晴らしいハリさんの力が世の中に知れ渡ってないっていうのが私の中で残念で、まずそれを必要としてる人が私のクライアントさんで何人もいらっしゃったの でそれでその彼女の力がやっぱりつなげるべき人たちと神様を太いパイプでつなげるっていうことが実際に私自身も体験したし、お客さんが体験するのを見て、やっぱりこれはもっと世の中に出さないといけないなっていうのをすごく自覚したので、それで今回まあ、ご縁でね、久米八園さん経由でご縁でくすんきたのを
覚え
て
き
て、
ね、
で私たちの方からちょっとラジオに出してくれないかっていうことをちょっと提案させていただいたんですけど、本当に皆さんに知ってもらうきっかけになるところに行ったのが一番本当に今年に入って嬉しいことですね。
なかなかねこう会う機会がない、接点は多分ないじゃないですか、
はい、
たのはね、本当に小町そばというところで、まあ、その店主ね吉郎さんが会談会も一緒にさせていただいたりしている縁がありまして、たまたまイベントに行ったらこういった人がいるんだよって話をしてて、え 何それはすごいみたいな感じでちょっと紹介してくださいよということで、まあ、そういった経緯で知り合うことができたんですけど、まあ、これも不思議っちゃ不思議な感じではありますよね。
ご縁っていうお話させてもらってるんですけど、私たち体験した中で神様によく言われるのは偶然は一切ないよ、全部必然として組み込まれてることだよってことを言われたの で私が準備できた段階で春ちゃんと出会わせてもらったし、皆さんそれぞれ準備できた段階で私たちと出会うんだろうなということは本当に実感しています。なので小さい沖縄っていう世界からスタートしてはいるんですけれども、私たちのことを知っていただいて同じように神つなぎして神様という、ね、強力なタッグを組んで、それこそ自分の力を発揮さらに発揮できる人たちをどんどん増やしていきたいなと思って、はい、で一人一人がねやっぱり力を発揮して幸せになれば本当にね世界平和につながるから、私たちは本当にあなたたちの仕事は世界平和につながる仕事だよっていうことを実際に神様に言われたので、ね、その時にねはるちゃんとね壮大なことになってきたねっていうのがすごく話しててびっくりしたんですよね。
でも私とかも実際ね100年末に一緒にやっていただいたりして、一体これは、まあ、やったらどうなるのかとかもよくわからないままやってきてるんですけれども、実際こう紙つなぎっていろんな方、まあ、何かの方されてると思うんですけれども、やっぱりどの方にもやっぱりきちんとつながってる神様っていうのはいらっしゃるということ。
はい、そうです。皆さんそれぞれ違うので、やっぱり行く竜宮神とか神社とかも全然やっぱり違います。
何人もやっぱり神様、私も何か所か一緒に回ってくださったんですけど、何人かご縁のある神様っていうのは、まあ、日本の神様ってすごいたくさんいらっしゃるじゃないですか。その中から 何人というか神様かが、まあ、縁があって、その縁をまたより強くして自分自身の、まあ、ステータスを上げていくような活動ということで捉えてばいいでしょうかね。
はい、お願いします。そうです、神つなぎの場合皆さんそうなんですけど、それぞれ行く場所とかっていうのは当たり前にそれぞれ皆さん前世も違えれば今世やることも違うので、伺う場所、神様にお話を聞きに行くんですけれども、そこで直接はるちゃんの方が神様の声を下ろしていただいて、で昔の言葉だからね結構難しかったりとかニュアンスが難しかったりとかするのを、で私の方で解説させてもらったりということで一緒にしてるんですけど、それぞれ必要な神様のところに行って神様のお話を聞きながら 大体スタートは前世ですね。前世からのつながりであなたはここに呼ばれたんだよっていうことがまずスタート。で、誰一人同じ場所からスタートっていうのがなくって、一人一人の本当にオーダーメイド の神様でのあの伝えてくれる形になるので、まず入部式っていうところでスタートを、神様に前世のあなたはこうでしたよっていう話をさせて、で変な話ね、今世で悪いことしてなくても前世で悪いことしてたらね、今世に引き継いできたりとかっていうのが実際にあるんですよ。だから私何も悪いことしてないのになぜ今世でこんなに運が悪いんだろうっていうと、やっぱり前世で相当ちょっと悪いことしてた方が、本世はすごいいいことしてるんだけど、やっぱりちょっとしたところで運がないとかっていうのはやっぱりそれを引き継いできてるので、でその方の場合はね、まずはね、
みそぎをさせていただきました。
もうスタートかみそぎ、みそぎで、
はい、なんか私もそのタイプだったんでドキドキしてますけど。
いやいや、でも楠木さんの場合はね、どちらかっていうとね、
そうですね、
すごい尽くしてた、
国に尽くしてた方ですね。
はい、ね、かもしました。
はい、しました。
もう本当に人ね、寺子屋みたいな感じで教えてる方、
あ、そうですね、
でしたよね。
でも、はい、国のために尽くして、
はい、で王様のためにね、
そうですね、
すごく尽くしてたっていうことで、ね、王様がじきじきそういえば出てきましたよね。
王様、びっくりですよ。王様が出てきた話はもう本当にちょっと歴史がこう好きで、私も生まれとかも沖縄ではないので、前世沖縄の人ってえってなるような、感じではあるんですけど、歴史とかそういうのを見て、史跡見たりとか勉強するのも好きなので、やっぱりそういった感じのがあるのかなと思ったりもしましたけどね。だいたい多くの方は竜宮神というところがスタート。竜宮神って どこにあるというか、どういう場所なんですか？
沖縄はもともと神の国なの で、あと、そもそも、神に近い島で、皆さん多分昔の方は皆さん聞こえてたり見えてたんだと思います。いろんな場所にね、竜宮神という廃所がありまして、でその神様、そこで祀られている竜の神様と前世でご縁のある神様が近い、なんていうんですか、知り合いっていうかね、神様同士が知り合いなところで、その神様が前世のことをお伝えしてくれるっていうような形で、沖縄県内各所竜宮神っていうのがすごいどこらあるんですか、ね、点在してて、でどこどこの竜宮神に来なさいっていうことで、はるちゃんの指示、写真とか画像とか見せられて、そこから探していくんですけれど、で行くとね、なぜわかるかっていうと、行くとあそこにちゃんと神様の使いのものが立って手招きしてるんですよね。ここだよとかね。
そうですね、
だから確実にこの場所なんだなっていう、行くまで特にハレちゃんは前日に場所の映像を見せられて、そこから全部検索して場所を探して出すんですよ。だから前日で確認して出していくんですけど、で当日その場所にここだっていう場所に行くと、必ず案内の見えない方が立ってて、ここだよって最後手招きしてくれるからね、あ当たってる当たってるみたいな感じで行って、であっち奥の方に神様がいるから早く行っといでって言われて、それで、ね、奥の方に進んでいったら、そこに竜の神様がいらっしゃって、それが前世と縁のある神様と、近いっていうか、通話できる方で、その方が前世であったらどうだったよっていう話とか、あとは直接前世でつながりがある方たちも出てきたり
ですね、
するので、そうするとやっぱりここで会ってたんだねっていうような形で、大体案内の方が立ってます、見えない方ですけど、
なんかそれがなんか私も面白いなと思って、最初に行った時に当たってるみたいなこと、どこだみたいな、見えないものからするとそうなるんですけど、これは神様のお使いの方が立ってらっしゃるってことなんですか？
向こうの世界の市役所の役人さんですね。詳しく言うと、なるほど、全部私たちが言うこととかやってること全部書いてます、この人が。
あ、今日いついつ誰々を連れてきたよみたいなことを記録しているお役人さんということ。
そうです。
あ、そういう方が。
そうなんです、はい、ね、この前はたまたま、ね、竜宮神の周りが汚れてたからね、 ゴミ拾いしたんですよ。あんまりでも汚すぎたもんだから、ちょっと 拾いましょうかって神様に聞いたらね、あの拾ってくれって言って、神様が指示するものだけ残してね、それ以外は全部ゴミ拾ったんですけど、ゴミ拾ったまで書かれましたよね。ゴミ拾ったって書いてるよっていうの。
あ、じゃあ何書いてるかも分かる
の？カメラは見えるので。
完全に何書いてるか、まあ、普通に人が字を書いてるように見えるということ。
その役人さんの場合は、はい、あの、はい、だけど龍の場合はね、文字が昔の文字読めないんですよね。
神様がたまにくれるんですけど、巻物とかでは全然わかんないですね。
日本語じゃない、日本語じゃない、あのぐじぐじした文字なんでわかんないみたいな感じで。
そうなんです。
でなので私たちそれで分かったんですけど、本当に神様って見てるんだなと思って、あのみんな記録されてメモしてるんで、本当にお天道様は見てるんじゃないんですけど、あの本当に見てますね。びっくりするんですけど、あの私セッションでよくはるちゃんとセッションをお互い同士にやったりとかするんですけど、それも全部自分たちの話だと全部神様知ってるんだよね。その通りにやりなさいって言われたとか全部知ってるみたいな。だから何をしてるかっていうのは実は後ろで多分記録されてるんだと思います、ね。
なんかよくこう概念的なものかもしれませんけど、こう死んだ後にこう行ってエンマ様がこう見て、お前こんなんしたなみたいな記録してるじゃないですか。まあ、記録されてるってことですね。
されてます、ね。そう で毎回神つなぎの時には必ずいらっしゃるんですよ、役所の方が。全部逐一あのメモしてて、なんか書いてるなっていうのは、最初の頃はただ単になんかあのいるなぐらいだったんだけど、だんだん書いてるなってことが分かって、でそういったのを見たので、ではるちゃんを絞ってみると字書いてます、何してるか全部報告してますって言って、だからやっぱりそういったのがエンマ様に報告いくんだろうなと思いますよ。
そういう、あ、なるほどね。何かを記録してる方が、まあ、その各所にいらっしゃる。同じ方がフューッと言ってるってことでしょ？
あ、同じ方です。
あ、じゃあもう先に言っとくねみたいな感じで、その場にちゃんとまたいました、はい。あ、なるほど。
あの神奈月神なしありますよね、はい、あの出雲に行かれるとき、はいはい、そのときだけやっぱりあの神様皆さんあの向こうに行かれるので、あのその役人の方もそのとき来てなかったんですよ。やっぱり出雲でみんな集まるんだねって話をしてて、で1週間は私たちの仕事はなくなるないんですよ、神様いらっしゃらないのか。そしたら次帰ってきたら別の担当になってたんですよ。
担当変わりました。
分かりました
ちょっと年配の、年配というか40代の男性だったんですけど、はい、今年からはちょっと変わりましたね。
あ、その方が帰ってきてから人事異動があるということですね。やっぱりお役所感が出ますね、そうなると。
で、今回の若い方はやっぱり若い感じでね、ハイタッチまで、
ね、あ、そうですね、ハイタッチもしてくるし、結構ノリノリです。
これお姿はどういう感じなんですか、見た目というか。
昔の琉球王朝時代 の役人さんのこの何ていうの、帽子をかぶって着物着てます。
おお、じゃあまあ本当に
本当に見るから
ね、昔の
方のものにな
ってます。そうなんですね。そういうところからスタートして、この方に合ったところをどんどん回っていくと。
あ、そうですね。だから同じルートっていうのは一切ないですね。で途中途中で別の神様に呼ばれることもあるし、で一日がかりで沖縄県内の会社をその人に会った場所なんですけどね、来ていて、なんか徐々にやっぱりみそぎっていうかね、どんどんどんどんからなんかみそぎしていって、最後にね、あの本ちゃんの神様とつなげるっていうような感じになるんですけども、あの一番最後は本当に大元の神様と最終的にあの竜が使いで走るんですけれども、それでストップになって、ずぶとくも本当に神様とつながるっていうような形で最終的につなげるっていうことを最後やってるんですけど、本当にね、楠木さんの時、あ、楠木さんの時は、ね、すごくねスピーディーでした。
あれはいいっすね。
あれ一番良かったね。本当にスピーディーでびっくりしました。
いやいや、まあ私も体力がないんでもうこれであのだったら制覇うたき行きなって言われたらしんどってなるでしょ、私自体も。だから私としても大変ありがたい。それでもね、3時頃までかかったじゃないですか、朝からね、寝ていただいて。
あのどうしてもやっぱりあの長い人たちは夕方ぐらいまでかかっちゃうので、本当にね、北から南まで、沖縄県内の北から南までね行く人もいらっしゃるし、その人にならないとわからないので、だから朝あの2人で あの行く場所を確認した時に勘弁してくれよっていう時もあるんですけど、あの長い時はね。でもそれでもやってて楽しいので、あの時間過ぎるのがあっという間なんですよね。本当にびっくりするぐらいで、セーバー歌姫はもう最初の頃は必ず締めはセーバー歌姫だったんですけど、今はもう神様から多分信頼もらってるんだよね。あのそこまで行かなくても別の場所でも OK もらったりとかね、あの最初最初の神様よく行く場所とかはもうあの、お顔も覚えていただいてね、はい、セーファー歌姫では、ちなみに私の10代上のおばあちゃんが就職してましたそこのおばあちゃんとも、はい、働いてて、おばあちゃんがあのたまに案内してくれたりとかするセーファー歌姫とか一緒に飲んでくれたりと
か。あ、じゃあそこで祈りのお仕事をされてる
んですか。そうですね、祈りの仕事をで、あの基本的にセーファー歌姫は祈りをする、捧げるところなので、まあその、ノロの一族の方が就職されてやっていらっしゃるんですね。ちなみになんですけど、私たちって下地かじまって行ったことはなくて、っていうか神様がやっぱりねいらっしゃる場所なので、が特に近い場所なので、あの上がることはあんまりやらないでくれみたいな感じですよね。だからあの聖場から下ったを見て、あの神様につながるってことをするんですけど、私たちは実際に行かないので、あのなんだろうな、神様の寝床にずかずか入っていくようなもんだから、できれば下地島にはあの本来は上がらない方がいいです。
行っちゃってますねまずいですね。
あれですね、昔はそれこそ本当に女性しかっていうような感じでしょ、向こうの島も、はい、でたまにあの行っていいですかって言ったら、私もお客さんに聞かれるんですけど、であのその時には、あ、所長だったらいいですよたまに行ったりとかするんですけど、それぐらい 身が綺麗な人なら OK なんですけど、やっぱりでも観光客でつかつかと上がって、はい、でそこでやっぱりなんか観光的なものとかそういったものはあんまりおすすめはしないですね。
非常にまずかったですよもう今ちょっとドキドキしてますね。写真を私撮るのが趣味で、
あ
の写真グループで一回行ったことがあるんですけど、めっちゃズカズカしてましてダメですね。今ちょっと反省しております。
でもね、綺麗な島なのでどうしても行きたいっていうような感じにはなる
んですけどね。とても楽しく、まあ、過ごせたんですけどね、島の中では。
だからあの物もね、石でも砂でも持ち帰っちゃいけないってことですよね。だからそういう場所なんですよ。だから本来はね、あのリドリーとかで行かれる方も多いんですけど、あまりはおすすめしない。一番ベストなのはやっぱセーファー滝の近くから、やっぱり拝む方が一番ベスト。
今でもなんかセーファー滝止められててあっちまで行けないよとかいう話も聞いたりしますけど、入れるんですか。ここまで
入れないですね。だからその手前で、はい、祈りの仕事をしてます。でもそこからでもあの、見えるのでし
ょ。ああ、そうなんですか、はい。やっぱり久高島に向かってっていうのがもう必要なんですね。なるほどな。じゃあもうこの神つなぎで実際にこうやって龍さんが飛んでいくっていうので、私も一緒にしていただいた時に、誰飛ばしますかみたいなどっち飛ばしますかみたいな言われたんですけど、いつもじゃあこのそのお寺なり神社なりには待機をしている人たちがいるっていうことでしょうかね。
そうです。私の神様が派遣をするっていうことをおっしゃってたので、神様が後ろで何かされてるんだと思います。
それであのちょっと行ってきてねというような感じ、はい、大体あ でも行くのはみんな龍が行く仕事。
龍が飛ぶので、はい、
でもね、龍ってあの本当にいろんな種類の龍がいて、それこそあのまだら模様で、
ね、いろんなね、これ色が紫とか、
はい、
白とか黒とかおっしゃってたから、
角が生えてて羊みたいな角とかね、
はい、あ、
そうそうそう、そんなこととか、羽、あの竜で飛べるのにもかかわらず、また羽が生えてるとかでさらにスピードがつくらしくて、羽が生えてるよとか、そう、あのちっちゃい竜から大きい竜から、本当にあの色もそれぞれだし、まあ、あの形もね、みんなが思ってる以上にあの本当に種類が多い。
イメージあれですよね、日本昔話の坊やが乗ってるあれしか龍ってイメージないんですけどね、いろんな種類がじゃあいるっていうことなんですね。じゃあ紙つなぎとかいろいろまあされてる中で、ちょっと言葉でこれはどういう意味ですかとちょっと伺いたいのは、眷属っていうのはどういったものなんですか。
眷属さんはあの神社仏閣に神様いるじゃないですか、
はい、
神様のお仕事のお手伝いをしている、神様修行をしている存在です。
で修行しているということはゆくゆくは神様に、
そうです、
なるんですか。
なります。
じゃあそれエナジー神様はどんどん増えていくということなんでしょうか。
増えるとか増えてると思いますよね。それこそ神様になって人にもつくこともできますし、まあ、土地土地で神様としてなられる方もいらっしゃいますし、天職は本当にいろんな種類がいるんですよね。
そうです。
どんな種類と
見たことあるのは竜、お祈りさん、キツネさん、いるんですよ。ハリネズミみたいなのもいるし、鳥さん、鳥も結構種類が、カラスさんだったり、ハトみたいな鳥ちゃんだったり、白いちっちゃい鳥だったり、いろいろですね。ヘビもいるし、鹿とかもいるし、人もいます。もちろん元人間の方で眷属さんになられてる方もいます。
人間も
たくさんです。
じゃあヘビは元ヘビってこと？
いや、違います。でも
元ヘビもいますけど、自然的に自然霊として発生する霊、神様の修行してる子たちもいるので、その人たちは、その子たちはっていうか、ね、出たんですけど、自分が見せたい姿で見せるんですよ。だからヘビの方が怖かったらヘビの姿で見せたりとか、そういった形で自分で見せたい姿で出てくるので、必ずしもヘビだったっていうわけではない。まあもちろんヘビだったら見ると思うんですけど、本当にいろんな種類を毎回聞くといろんなね、眷属さんがいるので、 でもそれって言えるのは神様の下で修行してる人たち、人たちの子たちですね。
いや、神様にね、このなるための修行をしてるっていうのにちょっと今私はびっくりしていて、
はい、
神様全どんどん増えるじゃんっていうそのびっくりもあるんですよ。
年数は多分かかると思いますよね。人間が生きてるような年数以上にもかかるので、だから修行はしないと、やっぱり人間もそうですよね。勉強して頑張って社長さんになるとか、ああいった感じですね。修行して頑張ってた人になるという、それこそね、 鬼でも神になれるのでね。
そうです、鬼さんもいます。
鬼
さん、
鬼は悪いイメージですけど、そうじゃないんですね。
普天間神宮にはね、鬼さんの傑作がね、神様の私たちの、ね、私たちの青
鬼さんがやっぱりああいう昔話の鬼ビジュアルなんですか。なんかもう意外なことがたくさん出てきます、ね、
ちゃんとコンボもね、たまに持ってたりますね。も
う本当に鬼ですね。
本当に
もう完全なる
神様の手下です。手下で眷属さん。
もともとこのなんか人ウェーとかやってたのが修験しますって言ってなったってこと
です
か。
でもそうって聞きますよ、鬼の場合は。もともとはちょっとあんまりよろしくない存在だったのが、神様のところに来て、もう神に仕えて神様の修行するみたいな。
じゃあ修行することで、まあ、徳を積むじゃないですか、そういった感じなんですかね。やっぱりね、日本はね、八百万の神ってたくさん神様がいるとは聞きますけど、
本当にそうなんですよ。
だから本当にいるんですね。
ちなみに私たちの神つなぎでは、必ずどの神様っていうして、どの神様からの伝言だよっていうことを必ずお話しさせてもらうんですけど、どの神様とおつなぎして、どの神様と全部名前を話しするんですけど、中に馬に名乗らない神様がいらっしゃるんですよ。とかで、こっちからたまたま知ってて、顔をハレちゃんが覚えてて、この神様だって言ったら OK な時はやるよ、笑ったりもするんですけど、でも私たちの知らない神様も山ほどいて、本当に八百万の神様っていうぐらい本当にいっぱいいるので、たまに知らない神様が出てくると、どの神様なんだってなったりとかするんですけど、基本でもうちの神つなぎは、神様はどの神様でっていうのを全部お話しして、その神様からの言葉を下ろすってこともやるので、だから一般的な、まあ、霊媒師さんが神の話するのとはまたちょっと全く違うんですね。その形っていうか種類っていうのは、神様からのこの話だよっていうことをちゃんとお話でお伝えさせてもらうので、そうなんですよ。だからすごいです、神様の顔めちゃくちゃ晴れちゃん覚えてるんですよ、
ね、顔が分かるってすごいなと思うんですけどね、まあ、どこどこの神社にお使いに行ってもらいますということでね、おっしゃってて、その神社どこなんて思って私も帰って調べたりしたんですけど、どこの離島これみたいな神社に行ってたりするんですよ。なんか、こんなところと縁があったんだとか、なんか不思議な気持ちにはなりますよね。 ぱりやっぱり知ってるようなお名前をね、神様今回私の時とかは出てきたので、あ、なるほどとか納得とかいうのがあったんですけど、じゃあ名乗らない神様とかはちょっと困りますね。
あ、そうですね、なんかちょっとした伝言を言う時とか、伝言を持ってくる時とかに聞、まあ、私たち基本的にどの神様ですかって聞くんですけど、いいよ知らないでって言われますよね。知らないでもいいですか。
そうですね、いますね。
でもこっちはでも知りたいから教えて教えてって言ったら、知らなくていいとかって言うんですけど、たまにね、服装形とかね、開いたものとか で確認することとかできたりとかすると、で私がチェックもできるので、でそれでお話しするとリアリ当たってた場合はね、リアリティしたりとかね、なんかちょっとそういったものとかでイエスノーはなんか教えてくれたりとかするんですけど、でも名乗らない神様もいっぱいいらっしゃいますね。
言葉だけというか、なんか伝言だけをしてくださる、言葉をいただけるっていうことですね。あ、なるほど。まあ、いろんな神様がいらっしゃるっていうことなんですけど、ちょっとテーマとして家にいる神様っていう話をちょっと伺いたいなと思ったんですけど、これどういうお話なんですかね。
家にいる神様はさっきお話しした火の神様、
あ、
どの神様と、あとトイレにもやっぱり神様いるんですよ、
はいはいはい、
で土地にもいらっしゃるし、この間の神様もいらっしゃるんですよ。で、あとシビランカ、屋根に宿る神様って必ずいるんですよ、家に。
アパートでも、
はい、
アパートでも
シビランカいます。
必ずいます。
へ
え、はい、ちょうどね、私がもともと読んでるお家の仮想家の層を見る本が、沖縄のおじいちゃん、長峰のおじいちゃんに対してる、カミングアっていう本があるんです。カミングアっていう本があって、その本に人の病気はお家から来るよっていうようなことを、まあ、かいつまんで説明してる本なんですけども、それがすごい面白くて、でその長峰のおじいちゃんも亡くなってるんですけれども、その息子さんが書かれた本なんですよね。でその息子さんが書かれた本で、その一番最初に、ね、出版した本の中に、この彼の後継ぎは女の子が来るよっていうことが一筆書かれてるんですよ。で重版されたらそれがちょっと削除されてたんですけど、多分問い合わせがいっぱいあったから削除されたんだと思うんですけど、でその、女の子が出るよっていうようなことを、私それを本読んでからすごい記憶に残ってて、で春ちゃんと出会った時に、一番最初の鑑定の時に彼女に、あなたお家見れるよっていうのを、私鑑定する時は私も神様の声を下ろしたので、勝手に口から出たんですよ、あなた家の鑑定できるよって言ったのに。でそれも私びっくりして、でその後その実はこの長峰さんのおじいちゃんのお家って私の家から近いところにあって、二人してこの長峰のおじいちゃんのたまたま近く通ることがあったので、たまたま寄らせてもらったら、そこのおじいちゃんの息子さんの次男さんが家に外で草刈りしてて、でお話しさせて、ちょっと証拠だけさせてもらいたいんですけどって言ったら、もう本当に快くどうぞどうぞってから、お母さんが中にいるので、長峰さんの奥さんはまだご健在で、その方がどうぞ仏壇に線香してください、あげてくださいっていうことを言って家の中まで入れてくれたんですよ。でそこでお祈りさせてもらいながら、ちょっとなんかあまりにも春ちゃんがね本に感動したからっていうお礼も伝えたくてっていうのをお話ししに伝えたんですけど、そこではもうね、土地の神様、
はい、
だけが時々の神様がいらっしゃって、もう長峰さんはもう次の天性に入っちゃって、ここにはいないけど伝言はするよっていうのでね、
そうですね、
言ってくれて、本に感動したということをお伝えしました。お伝えしてくれない
か、こちらからの言葉も神様伝えてくれるん
ですね。はい、伝えてくれますね、向こうのあれだと、はい、伝える、で伝えることできるから時々の神様が言ってくれて、でそれで伝言をお願いしたんですけど、でそれの本の内容を読んでて、それはね息子さんが書いてるので、お父さんがどういう風にして神様と話してたかっていうのが書かれてないんですけども、なんとなく、あ、春ちゃんの話して私たちもできるなと思って、で手始めに私の家も見てもらったんですよ、春ちゃんに。そうするとやっぱり書かれた通りに火の神様も見るしね、床の間の神様もトイレの神様もね、で私の場合は家が2階建てのお家なんですけど、1階と2階にトイレがあるんですけど、それぞれ違うトイレの神様がいる。
そうです。
でそれにもちょっとびっくりしたって話しました。1階2階トイレあったら別々の神様がいるんだと思って、でそれが私の家の2階のねトイレはね、
はい、
猫ちゃんみたいな、
タヌキみたいな
白い太った
可愛い子が
子がいて、で1階の神様はすごいね、女性のね、綺麗な女性の神様がいて、で、あと床の間の神様もって話して、で、私あの面白いからところどころで要望ありますかっていうのを聞いてもらったんですね、そしたらあの2階の猫ちゃんは
白い丸いのを置いてほしいって言ってましたね。
何するのって聞いたら転がして遊ぶって言うから、本当に神様なのって3回ぐらい聞いてたよね。そしたらでも神様っていうから神様なんでしょうみたいな感じで言ってて、でその後に私床の間の神様にも何か要望ありますかって言ったら、私床の間にお酒だるをね10個ぐらい置いてたんですよ。居心地よくしてくれって言われたんで全部とかしました。ちゃんと床の間を作って、で掛け軸もかけて、正月ちゃんと綺麗に正月飾りもしました。そしたらすごい喜んでるって言って、でそうするとやっぱりね、あのやっぱり家の雰囲気も変わるんですよね。ゆっくりすること本当変わります。明るくなりましたね。やばいとか思って、だから神様本当にいるんだなと思います。
なんかトイレの神様って言ってね、ちゃんといるじゃないですか、牛様のとか、そういった神様がどこにでもいますって意味かって、そうじゃなくていろんなお姿でいらっしゃるってことなんですね。
姿はご家庭によって全部違います。
ちょっとあの日の観の話でちょっと気になると聞きたいことがあるんですけど、この日の観ってこういう何ですか、このなんだろう、香炉になんかやるじゃないですか、
はい、
でそこに宿るってことではなくて、
お札があればお札がいいですね。
ああ、はいはいはい。
でお札はもちろんそうなんですけど、あのなんかお札にももちろん神様宿るんですけど、あの沖縄の風習で香炉を置くじゃないですか、
はいはい、
でその日の神様はまたあの日の神様で連れてくることができるんですよ、うん、でこの前ねあの実際にやらせてもらったんですけど、あの土地のねあの日の神様と水の神様、
そうです、
にあの派遣する日の神様をお願いするような形になるんですけど、
あ、そうですね。
でそれであのその住んでる土地の火の神様と水の神様って必ずいるんです。沖縄の場合はその地域に、でそこに行ってまず火の神様の地域の火の神様に行ったら、その火の神様が手紙書いて、
水の神様書いてますか、
書類書いてるんですよ。
で書類なんですね。で
それをはるちゃんが受け取って、今度水の神様に渡してくれって言われて、その次の地域の水の神様に行ったら、そこに水の神様に書類渡したら、そしたらその後にそれをまた手に一旦あげるんですか、
リュウさんが持って
行って手に上がっ て, がって、でそしたら今度その設置する家に移動するんですけど、そこであの、まあ、線香をあげながら神様をあの来るのを待つんですけど、本当にね玄関から入ってきました火の神様。
うわーすごい、
もう本当に正式なお迎えの仕方なんですけど、本当に玄関をちょっと開けといてくれって言ってね、もうずらーってあの大名行列みたいな感じで、ね、であのお付きの者も来て、で今回あの連れてきた神様は今まで神様修行してて初めて神様と
か、あそうです、
言ってましたね。だからあのお付きの者たちもパーティーだったんですよ。
仲間たちがいっぱい来ましたね。
なんか本当にお祝いみたいな感じになってまして、盛大にお祝いでね、
はい、
で今日はお祝いだからっつってっていうような感じでしてて、でそれはあの正式な沖縄の形での日の神おろしっていうような形になるんですけど、どうしてもウコールっていうかね、お香をあの香炉を置けないお家ではお札だけでも一応おろすことはあの可能ではない。お札をやっぱり貼るとそこに神お札に神様が寄ってるので、それで対応することもできる。ただあの日の神様も家で一番強い。
そうですね、
で
一番強いです。
何もなくてもいいから日の神様のお札だけはやっぱりコンロのところに貼ってた方がいいと、お家を守るんですよ。
ちょっといろんな神様のお話聞いて、まだまだ聞きたいことが私もたくさんあるんですけども、ちょっと今日はそろそろお時間になりましたので、はい、またねちょっとあのエンディングでも少しお話しいただければと思います。はい、今日は神様のお話を伺いました。 はい、不思議な物語のコーナーです。このコーナーでは作家のかなつさんが実話体験ご自身の朗読でお届けします。
太陽とラグビーボール。さらに続き。急なバス停でバスを待つ間、向かいの普天間基地をぼんやりと眺めていた。見たことのない複数の青白い光が動いているのを目にして、あれは何だろうか、まるで UFO みたいだなと思っていると、普天間神宮の方向から31番の東洋バスが近づいてくるのが見えてきた。手を挙げて僕はバスに合図をして乗り込む。それから普天間基地上空の広い空の色が夕暮れ色に染まり始めていた。急なバス停からは国道に向けて下っていくように走り、左折をして国道58号線に合流していくのだ。夕方の混雑のためか、バスに乗ってからの道路は車があまり動かずにいたため、ぼーっとしながらピンクグレープフルーツ色に変わり始めた空を眺めていたのである。いよいよバスは国道に合流して宜野湾市伊佐バス停に停車した。ちょうど橙色をした大きな夕日が沖縄コンベンションセンターのある海に溶けて飲み込まれていくところだった。久しぶりに大きな太陽を見るなと思っていると、そのすぐ隣に突如夕日と同じ大きさで橙色をしたラグビーボールの形をした夕日のようなものが右斜め上方向から降りてきたのである。僕の目の前の建物の間にはちょうど太陽が2つ見えている状況だった。一つは丸く、一つはラグビーボールやアーモンドのような形をしていて、二つ仲良く並んでいたのである。これは一体何なのだろうか、と不思議な気持ちを抱きつつ、そして誰かと話したいと思い、周りを見渡しても、ほとんど乗客も乗っておらず、後方の座席のところには、僕しか乗っていなかった。どうして太陽が二つもあるのだろうか、と思いつつも、太陽と同じ色をした、ラグビーボールの形の太陽みたいなものに見せられていたのだった。いつもならきれいな夕日だなとのんびりとした気持ちに慣れていたはずなのに、初めて目にする光景に焦りと不安な感情が押し寄せてきて落ち着かなくなっていたのだよ。他の場所で同じ光景を見ている人にも、太陽とラグビーボールは見えているのだろうかと考えてもみる。何度もどうして太陽のすぐ横に太陽と同じ色と大きさのラグビーボールの形の太陽みたいなものがあるのだろうといくら考えてみたものの、答えなんて出るわけもなかったんだよ。それは初めての出来事で、何一つとして理由を思いつかないのだから。そういう理由でこれは UFO に違いないという結論に至ったということなんだ。僕の知る限りの知識では他には思い浮かばなかったのだから。それから数日経った頃に僕は面白い話を聞くことになったのさ。僕は普段から公共交通機関を利用して移動しているけれど、高校卒業後自動車教習所、沖縄でいうところの自連に通って運転免許証を取得していたのだけれどさ、二十歳を迎える前からいわゆる超常現象が頻繁に起こり始めていてさ、車を運転していても人かと思ったら人ではないものにとらわれてしまって、わけがわからなく何度も事故りかけてしまっていた。守られているからなのか、事故は起こさずに済んではいたけれど、まぶい、つまり魂を何度も落としてしまい、僕は車の運転をしていたらおかしくなったり大事故を起こしかねないと思っていたのだった。道だと思い曲がると階段だったり崖だったりと、何度急ブレーキを踏んで大事に至らなかったことか。 しまいには何かを避けようとして反対車線に飛び出してしまったことがあったのである。そしてもう車を運転することはやめようと決めたというわけなのさ。またさらに続く。
以上、不思議な物語でした。という間に過ぎまして、今日はとっても興味深いお話ありがとうございました。この紙つなぎってね、どういった風にするのかとかちょっと気になる方いらっしゃると思うんで、ちょっとはるかさんお願いできますか。
インスタの方もしよければこちらにご連絡いただけるとありがたいです。アットマークアルファベットではるか S アンダーバー紙つなぎ、
インスタの方にね、つないでいただければちょっと詳しいお話直接伺うことできると思いますので、まあ、ぜひ興味のある方、ね、今日お話聞いただけではちょっとよくわからないなという方もね、ぜひ体験してみると、まあ、よりわかるかと思います。まずお話だけでも聞いていただけたらなと思います。今月こうやって神様のお話いただいたんですけど、来月もね、引き続きはるかさん、久美さんお越しいただけるということでありがとうございます。来月どんなお話聞かせていただけるんでしょうか。
はい、来月はですね、あなたの身近にもいる妖怪の話をしたいと思います。はい、
妖怪ですよ皆さん、リスナーさんの大好物妖怪、ね、もううちの番組っぽくなってまいりました。
本当に私今日話したことも全部全て実話なので、本当に真実のお話なので、楽しみに妖怪のお話も待っててください。
はい、もう私がもう普通に楽しみですよ、妖怪の話となるとね。はい、今日はいろんなお話ありがとうございました。今回本日来ていただいたのははるかさんと上地久美さんでした。はい、では来月ですね、こんな形でやっていきたいと思うんですけれども、来月の放送ちょっと気になるなっていう人もいると思うんで、ちょっとどういったものをやるかとか事前に私のツイッターの方でお話できたらなと思っておりますので、またそこの辺もちょっとチェックしていただきたいと思います。はい、じゃあお二人今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄手堀島造りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日2月23日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。